今日のデイリークラム、今日のテーマは人の課題に思いを馳せるな。人の課題に思いを馳せるな。おはようございます。人の課題に思いを馳せるな、これはどういうことかというとですね、これ僕が読んだ本からですね、ヒントを得てこういうテーマにしたんですけれども、知ってる人もたくさんいると思うんですが、嫌われる勇気っていう本があるんですよね。でもう一個2作目に幸せになる勇気っていうのが2部作あって、勇気の2部作なんていうふうに帯には書いてますけども、いや本当にいい本なんですよね。でそこにどんなことが書いてあるかっていうと、もう細かくはもう読んだ方が早いんであれなんですけど、アドラーの心理学っていうのをテーマにして書いてるんですね。で若者とそのアドラの心理学を学んでいるその哲学者のような人とのやり取りで本が進んでいくんで、ちょっと変わってるんですよ。口語調、話し言葉で進んでいくんですね。若者が喋って、で鉄人っていうんですけど、鉄人が喋ってね、でとがきがあってですね、それなんで構成されるんです。例えば事例検討なんかする時なんかもありますよね。こう筑後録なんてありますよね。最初の10分とか、気づきの事例検討会なんかではそういうのがあるんですけど、最初の10分で利用者さんとケアマネさんととかって、担当のなんか佐々木さんとか事業者さんとかって書いて、でそれぞれのセリフをもう記録していくんですけれども、そんなに近い本当に話していた情景が浮かぶような感じ。ただ一点違うのは、セリフ回しがですね、特に若者っていう人がいるんですけど、2人いる中の1人、セリフ回しが異常なんですよ。日常会話ではおよそ使わんであろうなというようなですね、もうセリフ回しをもうガンガン使うんですね。これいくつのやつやと、こいつはいくつだとね、20何歳なのかと、それとも50何歳なのか、もうマジでわからないぐらい、男性キャラなんですけど、貴様はとかですね、かなり年配の人なんですよ。でもですね、私を冒涜するのか、貴様はやはり、悪魔の化身か、みたいな感じでですね、これいつ言うねんみたいなセリフを、たくさん発してですね、すごい面白いんですよね。で最初はなんかこう外人の役なのかなと思ってたら、完全に日本人が書いてるんですよね。アドラの心理学を勉強された日本人の方が書いてて、多分意図してそういうセリフ回しをですね、使っているんだろうなと思いながら、楽しく読ませてもらってるんですけど、でその本の中にですね、課題の分離っていうのがあるんですよ。って書いてあるんですよね。で、細かくはですね、本を読んでみた方がいいと思うんですが、要するにですね、人と自分の課題を一緒くたにしちゃダメだよっていうようなことが書いてあるんですよ。で、僕これはですね、すごいなるほどなって思ってですね、今、自分の人生に取り入れているので、どこかで、整理ある程度こう話せたらいいなと思って今日今話してるんですけれども、で課題の分離っていうのをですね、要は自分の課題と他人の課題というのを分けなさいっていうんですね。でその本で例に挙げているのは、子どもが勉強しないっていうようなものなんですけれども、子どもに対してですね、親は勉強しろ勉強しろって言うんですよ。でもちろん親の気持ちって分かりますよね。親であれば子供に勉強しないと将来困るよとね。で、ついていけなくて苦しんだりですね、人からはみごにされたりですね、あるいは自分に劣等感を持ったりすることになるかもしれないから、勉強しときなさいよとかですね、いろんな思いがあるんですよね、親として。そして、親としてそういう思いがあるから子供に勉強しなさいって言うんですけど、どうも子供は一向に勉強しないと。でこれをどうすればいいんだというふうに親は悩むわけですよ。どうしたらいいんだと、どうしたらいいんだ、どうやった子供が勉強するんだと、こういうことが例で書いてあるんですね。ただですね、実はこのどうしたらいいんだっていうところはですね、親として勉強してほしいと思う思いというのは自分の人生の課題なんですね。自分の人生の課題。でも子供はそれを言われようが言われまいが、自分が勉強するかどうかは子どもの人生の課題なんです。親の人生の課題には関係ないと、このように言っているわけですね。だからそこに思いを馳せたところでどうしようもないんだと、そのように言うんですよ。 で最終的なそういう判断はですねと、それをその行動することによって、ちょっと間違ってたごめんね、なんとなくうろ覚えなんだけど、まあ出た結果の責任を取る人っていうのがまあベースにあると。例えば子供が勉強しないことによってテストで0点取ると、そして人から笑われると、先生から怒られると、あった場合にはですね、子供が自分が勉強しないという責任は子供にあるわけです。だからそれは子供自身の課題なんです。親は大人、先生から怒られませんよね。まあ何か言われるかもですけど、0点でしたねとか言われるかもですけど、最終的な責任を取るのはその子ども自身なんですよね。ってことは子どもの課題ってことになるわけですね。これちょっとまあこの時点だとちょっと分かりにくいですよね。でもしかしたらね、分かりにくいかもですけど、本ではですねよく分かりやすく書いてるので、まあ読んでみられるといいかなと思うんですが、僕はこういったのを読んで自分のまあ日常でですねこう落とし込んでるですけれども、僕はその職場でですね、ポジションがあるんですよね。で、僕だけじゃなくて何人かその同じポジションについている人がいて、まあ部署が違うだけで、役職的には一緒の人たちっていうのが結構いるんですよ。で、まあそれもちろんそれぞれリーダーシップを発揮しているわけなので、やっぱみんながみんなですね、僕に対していい思いを持っているってわけでも案外なくて、まあ一部ですね、やっぱマイナスな感情っていうのを持っている人もいるんですよ。で、僕はこの方のことを考えるときにいつもこの課題の分離っていうのを思い出すんですね。で、何かっていうと、まあ僕が行動を起こすことに対して割と反応するんですよ。よく悪い方の反応をするんですね。で、僕はそれについては面白くはないですけど、別にどうでもいいと思っていて、嬉しくもないんですけどね、まあどうでもいいやと思っているんですが、その時にいつもこのことを思い出すんです。課題の分離って、僕が何かすることによってですね、何か発言したり行動したり、そういうアクションを取ることによってその人が反応するわけですね。で、その人は僕のことを受け入れるっていうようなスタンスではなくて、まあある程度批判的な 目を持って発言をするんですが、それに僕はイラッとするんですよ。でも待てと俺待てと思うんですね、いつも。どう思うかというと、僕がこの行動することによってどう反応するかっていうのは人の問題だと、まあここは課題って言ってるので、人の課題であると、人生の課題であると、それによって人が受ける、人からの評価とか人からの反応とか自分自身の心のありようというのは人が、享受するものだとね、いい影響も悪い影響も全て人が責任を持って受け入れるものだと。人から漆垣さんに偉そうに言うなっていう人がもしかしているかもしれないし、逆にもっとやれと思う人がいるかもしれない。そういったもの全てですね、で自分に僕に対してそのマイナスな感情を抱いて僕のことばっかり考えて、なんか嫌な心になっていくのも人のことなんですよね。これは僕がどうこう思うことじゃないっていつも考えるようにしてるんです。で、僕はそういう反応なんだなというのを受けてどうするかというのを考えるのが僕の課題であると。で、それに対して彼女がどう反応してどのようなものの考え方をこれからしていくのかというのも彼女の課題であると、このように常に考えるようにすると、やっぱりね、ちゃんと切り離してできるんですよね。で、余計なざわつきがなくなるんですよ。本当ですよ。これってね、これを思い浮かべるときにいつももう一個思い浮かぶのが原因と結果の法則っていうのなんですけど、まあ原因必ず結果ありって言いますよね。出た結果に対しては何かしらの原因があると。新人が育たないっていうのも自分のアプローチがどうだったかっていう問題もあるんじゃないかと。ね。あるいはその新人がやる気がなくて全然ノートを取らないっていうのも原因なのかもしれないけど、それについてはですね、自分自身がどのような原因を働きかけたかによっても結果というのは違うのよねと。だから出た結果を見てこいつは育たないとか使えないとか、そういうようなことを考えちゃいけないよと。自分の責任として見て、あ、こういう結果になってるんだな、だったら僕はどうしようと、このように考えなきゃいけないよなんていつも言うんですけれども、まあ、そこが思い浮かべるんですね。原因と結果の法則、自分がアクションしたことに対して出た結果に対しては、あ、そうかと、自分はどのような行動、じゃあ今度こういう行動してみようと、こう思うと。で、これについては結果に割と結果を見て原因を作るっていうものがあるんですよね。ここについては一緒なんですよ。 原因と結果の補足も課題の分離も僕は一緒だと思ってるんですね。だけど違うのは、感情面の部分で、結果に対して受け入れる感情で、ここは僕がそこまで感じる必要ない部分だというのを言語化できることにあると思ってるんです。良さは、課題の分離の良さは、これ間違ってるかもしれないですよ、あくまでも僕の解釈なんで、得意な人教えてください。僕の仲間の中にもすごいアドラー好きな人いるんで、違ってたら教えてくださいね。で、そうなんですよ。で、結局ですね、その原因と結果の法則っていうのは、その感情面をすっ飛ばして、その行動面で、どのような原因を働きかけるかっていうようなところに、注目して僕はいつも話をしているんですけども、人は人でですね、やっぱ自分が感じたいように感じますよね。性格であるかどうかは別として、自分が感じたことを感じたいように感じるわけです。腹が立ったと思ったら、腹立つようなこと言われてなくても腹が立ったと思いたいに生き物なんですよ。人っていうのはみんな自分が可愛いからね、それが普通なんですよ。だけどそれをいちいちですね、自分のことのように腹を立てていると、やっぱこれは持たないんです、自分が。で、僕みたいに多少気の強い人間だったらいいですが、すごい責任感が強くて気が弱かったりすると、全部引き受けてしまって一番自分が苦しむということになるので、ここはやっぱ私が私の人生においては持つべき課題であると、ここから先は人が持つべき課題であるなというのを少しですね、やっぱり意識できるだけでも、随分物の捉え方とか自分の心のありようというのはコントロールしやすいのではないかなと思いますね。ちょっと小難しいですし、ちょっと僕の説明も言葉足らずなとこがあるかもですが、ぜひですね、結構ベストセラーなので、青い表紙と黄色の表紙ですごい目立つんですよ。なので本屋さんでですね、もう一冊でも一応嫌われる勇気っていうのが一番なので、興味がある方はですね、読んでみられるといいと思いますね。面白いですよ。本当言い回し見るだけでも、本当に僕が言う以上にもうとんでもない、なんか時代劇ですかっていうような雰囲気のですね、物言いしますんで、その若者が、結構読み物としても面白いですしね、すごい知恵が詰まった本なので、別にそんな宣伝する気ないんですけど、何の恩恵もないんですけど、何かですね、参考になったら嬉しいなと思いますね。人の課題に思いを馳せるな。これが今日のデイリークラムです。ではいってらっしゃい。